Stay tuned to Call Me 10.
知ってる？
就活！
時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
こちらは福岡市中央区大名天神西通りのコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお届けしております。知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。知ってる就活は今回で第
405回ですね。
405回を迎えました、はい。という間に500回すぐ来そうですね。
いや本当この前400回になったばっかりなのに、
もう405回ということで、うん、今日はちょっと声が少なくて、
は
い、ちょっぴり寂しいんですけど、はい、しっかり55分間頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは早速自己紹介と近況報告をまず、はい、じゃあレギュラーの学生パーソナリティからしていきたいと思います、はい。じゃあよしお願いします。
はい、皆さんおはようございます。西南学院大学文学部英文学科2年の吉田沙耶香です。本日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。と近況報告なんですけど、まあちょっと前回の放送でもお伝えしたようにもう夏休みに入りまして、うん、ちょうど今週の火曜日まで、まあ、2泊3日で壱岐の方にちょっと旅行に行っておりまして、うん、まあ一応サークルの旅行ではあるんですけど、なんて言うんだろう、もうとにかく海が綺麗、なんか福岡では見られないエメラルドグリーンの海っていうのに本当に感動して、もう夏だなってすごく思ったっていうのもあるし、うん、こう船でちょっと壱岐の方から島に行ったんですけど、うん、そこの船の、うん、なんて言うんだろう、船の運転手さんがすごく優しくて、うんうん、途中でこうなんかハートの石がある洞窟みたいなところがあるって言ってくださって、うんうんうん、そこにこうわざわざ船でこう寄って行ってくださるっていう、なんかすごい優しい方で、うんうん、なんかそういう域の方の人の温かさに触れるきっかけっていうのもすごいあって、うんうん、本当に楽しい旅行だったし、なんかこう旅行をすることで改めてこう夏休みっていう実感が湧いて、すごい楽しい2泊3日を過ごすことができました。はい、じゃあ本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。初めて行き、
はい、初めてでした。
そっか、私も行き行ったことないんだね。長崎なのに。
あ、そうなんだ。
長崎なのに行きなくって、五島にはあの島体験って言って、中学校2年生の時にみんなで宿泊学習みたいな感じで、
すごい
行き行ったことなくって、そんな海綺麗なんだね。
なんか
綺麗、私も行ったことあるけど、
本当に綺麗でした、
うん、泳いだ、
うん、泳ぎました。そのなんか島みたいなところでちょっと泳いだんですけど、なんか海すごい浅くて、ちょっと行ったところは全然、まあ、ちょっと足つかないぐらいのところあるんですけど、普通にもうお子さんとかでも安全に泳げるというか、海水浴できるっていう感じだったので、すごい楽しかったです。
なんか美味しいもの食べた？
なんかお刺身が出たんですよね、うん、民宿でお刺身とサザエが出たんですけど、うんうんうん、やっぱり違いますね。本当に美味しかったです。
新鮮だよね。
はい、もう鮮度が違うなって思って、うんうん、あとお土産でもちょっと母にこう、うん、ウニの、うん、なんかウニとイカの、
そうウニが美味しいんですよ、壱岐は、
うん、なんかそう、もうウニ関連のお土産をとにかく買いまくって、家族に食べさせようと、
美味しそうだな、
すごい喜んでくれたので良かったです、うん、
よかったですね。他に何か旅行の計画は？
ですね、9月の上旬の方に一人で香川に行こうと思ってて、一
人で行くの？
はい、なんか一応、うん、あの父が単身赴任で香川にいて、
あ、なるほど、
まあでも泊まる場所とかは全、まあ、ちょっと父と同じ家、うん、 じゃなくて、まあなんか同じ家じゃないというか、
違うの
一緒には泊まらない
なんでなんで
なんで
いやなんかもともとちょっと一人旅したいなって思ってて、
う
ん、
でもせっかくなら
泊まれるんだったらさ、ね、その宿泊費浮くじゃないですか
えでもなんかその父が住んでるマンションにゲストルームみたいなのがついてて、うん、だからちょっと安くで泊まれるみたいな、
なるほど、はい、お父さんの部屋には行かない
そうですね
なんでせっかくだったら久々に仲良くしたらいいよ、お前。
多分こう会ったりするとは思うんですけど、はい、まあでもお布団もないしみたいな。
なるほど、ね、いろいろ揃えるのがね。
そうなんですよね。
また大変
なんで。はい。まあそのゲストルームだとこう全部揃ってある、
ある
からね、そうなので、はい。
面白いな、ね。じゃあちょっと香川の話も楽しみにしてます。はい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
本日は北尾さんがお休みでお仕事で、はい、でサーヤも今頑張っているということで、はい、スタジオには来られなくてお休みなので、うん、今日は進行役を務めさせていただきます、九州大学21世紀プログラム4年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、久々に北尾さんがいない中で、はい、私あの進行役の席に座っていて、前より緊張してないです前急に進行役やんなきゃってなった時の方が、結構、どうしようどうしようって緊張したんですけど、今日はもうだいぶ慣れてきたヨッシーと、そして心強いリンダさんといらっしゃるんで、落ち着いて頑張りたいと思います。
ヨッシーね、心して知っといておいてほしいんだけど、進行役って急に回ってきます。
北尾さんお忙しいから、はい、急にお休みされることがあるんですよね、お仕事の都合上。
そうなんです。
そしたら、はい、あれ明日北尾さん来るよなと思ってたら、急にあれお休み、今日進行役っていう状況が生まれて、その時に例えばね、サーヤもお休み、私が卒業してたりとか、私もいないという時だったら急にヨッシー来ますから、急に顔が不安、急に来る。
そうですね、じゃあもうなんかいつでも行けるように準備しとかないとですね。
急に、
うわー、なるほど。
でもなんか進行役をこうさせていただくことで、こう55分間の生放送の責任を考えながら、こうでね、そして後輩のパーソナリティと一緒にやるってなると、なんだろう、一回りも二回りもこう成長させていただけるきっかけにはなるかなと思っているので、今回も一回りも二回りも三回りも成長できるように頑張ります。で、近況報告なんですけど、この2週間本当に贅沢な芸術鑑賞をしてきまして、とっても贅沢な2週間を過ごしました。と、先週が友人に誘ってもらって大阪城ホールにカトゥーンのコンサートに私行ってきたんですよ。で、これまで嵐のコンサート行って、で、関ジャニにも友人の影響でハマってコンサート行って、で、カトゥーンのコンサートって行ったことなかったし、DVD で見たこともこれまで正直なかったんですよね。ただ私実は嵐こんだけ好きって話をしておきながら、嵐よりも先に好きになったジャニーズのグループが実はカトゥーンで、
そうなんですね。
小学校4年生の時に、勇敢クラブっていうドラマがあったんですけど、関ジャニの横山くんとか、今カトゥーン脱退しちゃいましたけど赤西くんとかが出てて、それを小学校4年生の時に見た時に、まあ、ストーリーが面白くてドハマりしたのと、赤西くんがとってもかっこよくって主役をやってたんですけど、かっこよくてハマったっていうのがあったので、カトゥーンのコンサートに行くのはなんかこう、なんだろう、感慨深いというか、なんか初めて好きになったグループのコンサートって初恋の人に会うかのようにすっごくワクワクして行ったんですけど、事件が起きたんですよ。そこでカトゥーンのコンサートに行ったんですよ、
はい、
カトゥーンで頑張ってる3人のコンサートに行ったんですけど、まさかのそのコンサートの中で大好きな桜井翔が登場したんです。
それ私意味わからなくて、なんで？
びっくりするでしょ、私も意味がわかんなかったんですよ、メンバーの上田くんのソロ曲の中でラップバトルがあるんですけど、そのラップバトルが通常のコンサートだと、お客さんの中から一人選ばれて、ステージに上げられてラップバトルなんです挙手制なんですけど、ちょっと歌えるやつかかってこいよみたいな感じ でそれで選ばれた人がステージに上がって、上田くんとラップバトルをするんですけど、その曲の歌詞をこうしっかり覚えて歌えてたら OK なんですけど、で、ラップバトルをするんですよね。そしたら、その大阪城ホールのコンサートで、 その同じような流れで、うん、他の公演と同じような流れで、うん、歌えるやつかかってこいよみたいな感じで手を挙げるんですよ、うん、そしたらなんかちょっと様子が違うんですよね、周りの、うんうん、なんだろうと思ってたら、私はスタンド席、大阪城ホールのアリーナの上にあるスタンド席からその様子を見てたんですけど、うんうん、アリーナの席の人たちがまあわーって手を挙げてるんですよね、ラップバトルをするために、うんうん、で手を挙げてたら誰が選ばれるんだろうなって思ってスタンド席から見てたんですよ、うんうんうんうん、そしたら私の向かって右側にメインステージがあって、右手側にメインステージがあって、私の真正面にメインステージからちょうどメンバーが移動してきたら出てくるセンターステージという真ん中のステージ、はい、そして私の左手側にセンターステージからさらに延長して設置されているステージであるバックステージがあるんですけど、その右手側から聞き覚えのあるすっごいいい声が聞こえてきたんですよと思って見たら、うんうん、もうお忍びというか本当にコンサートの観覧で来ていた桜井翔さんだったんです。が出てきて、その上田くんがかねてから兄貴って言って慕ってたんですね、うんうん、桜井くんのことで、兄貴のご登場なわけですよ、うん、そして兄貴のご登場で兄貴とラップバトルをするっていうとってもレアな公演に入っていて、でそのなんで桜井くんが大阪城ホールに来ていたのかっていうのは、もともと横浜のコンサート、まあ、通常だったらやっぱり関東の公演に他の先輩ジャニーズだったり後輩のジャニーズが見に行くんですけど、行くみたいなんですけど、その横浜にお仕事の都合で行けなかったからって言って大阪の公演に見に来てたそうなんです。まさかその大阪でも3つ4つぐらい公演がある中で、私がね見てる公演にそんな大好きな人が来ると思ってなくって、パニックでした意味がわからなくてパニックでした、
うん、自然に言われてなかったですね。
言われないんです。でもちろん上田くんも知らなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
桜井くんが来ること、だからすいませんね、ちょっとジャニオタの話を今かれこれ3分ぐらいしてるんですけどとっても感動したっていう話と、うんうん、あともう一個はちょっとおいおいまたゆっくり話したいんですけど、昨日宝塚大劇場に、神戸のですね、兵庫の宝塚大劇場に宝塚花組の公演を見に行ってきました。で行きは新幹線で行ったんですけど、帰りはなんとか交通費を安く抑えたくって夜行バスで帰ってきて今ここにおります。でもですね、夜行バスお二人乗りますか？
乗ることないです。私はあります。
新しくなった博多駅のところのハーツバスステーション、うん、行かれました？
行ってない。
あそこですね、うん、なんとお風呂に入れるんです。
お
風呂に入れて私だからすっきりしてから来ました
すごいですね。そう、駅にお風呂があるって。
そう、バスターミナルの中に人工温泉があって、
あ、温泉があるんですね、
う
ん、
でそこでおシャワー浴びて、うん、温泉入ってすっきりして今日来ました。
だから旅行みたい。
そうなんです、うん、あんまりなんだろうな、もともとバスでの移動が私苦じゃないのもあって、うん、そんなに疲れてなかったんですけど、もうすっきりしたんで、うん、あんまり普段と変わんないコンディションで今日進行役頑張ります、はい、すごいですね、うんうんうん、なんか前乗った時はまだハーツバスステーションができる前だったんですけど、ちょっとカフェみたいな感じで、うん、夜行バス待つ場所があったんですけど、うん、今新しくなってて、ご飯も食べられるしお風呂にも入られるし、うん、っていう風にすごく充実してます。カプセルホテルもあるんです。
そうなんですね。
すごいなと思いました。すごい。
じゃあ睡眠とかもそこで取れるみたいな。
そうそう、取れる。
今ね、東京とかもカプセルホテルとかすごくおしゃれなところが増えてきてて、うん、
増えてますね。
そうね、
やっぱりオリンピックとかもあるからですかね、東京で増えてるのは。やっぱりそういう施設があると、うん、行きやすくなりますよね、
う
ん、
そう。
やっぱりこう、うん、ホテルを取るとか飛行機取らなきゃとかってなかなかお金がかかるし、それこそ大学生とかで時間はあるけど、うん、たくさん遊びたいけどでもお金足りないなってなると、うん、やっぱりこう安い手段で移動できると特に嬉しいの で、ね、夜行バス寝るのが、うん、座ったままでも苦じゃない方はおすすめです。うん、私は苦じゃないです。人によりますよ、かなと思います。
うん、
はい、ちょっと長くなりましたが今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
じゃあ提供読みをお願いします。
はい、 この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
はい、ありがとうございます。それでは1曲目の前に先に今日のテーマを発表したいと思います。はい、じゃあよっしーお願いします。
はい、今日のテーマは感激。
はい、感激ということで今日はテーマを私みゆみゆが決めさせていただきました。
はい、
あの感激って今日のテーマカタカナで、
うんうん、
あのプレートにですねボードに書いてもらってるんですけど、その昨日の宝塚の感激と私事なんですけど、感激とそれからあの感動する感激するの感激をかけてカタカナの感激でテーマを決めさせてもらいました。この感激で55分間お届けしたいと思います。それでは1曲目曲紹介をよしお願いします。
はい、AKB48 で真夏のサウンズグッド。 77.7 Call Me 10。
はい、お聞きいただいたのは AKB48 で真夏のサウンズグッドでした。この番組は3つのチャンネルでお届けしております。まず1つ目が FM ラジオ周波数 77.7MHz、 福岡市中央区を中心に福岡市内でお楽しみいただけます。もう1つがサイマルラジオです。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、そしてパソコンなどのインターネットがつながる環境であれば日本全国はもちろん全世界で お聞きいただけます。コミテンのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただけますとラジオと同じクリアな音源をお楽しみいただけます。過去にもマレーシアやベトナムからメッセージをいただいたこともあります。そして皆さん見えますか？こちらのスタジオの様子を YouTube ライブで生配信しております。スタジオの様子を動画でもお楽しみいただけますので、ぜひご覧ください。サイマルラジオと同様にコミテンのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただけますとご覧いただけます。いいですか？いきますよ、せーの。
見える聞けるラジオで Now on air。
しっかり揃いました。今日はヨッシーと二人でぴったり揃って、はい、心合わせて頑張ってまいります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあテーマトークで感激なんですけど、この感激にしたのはあのメンバーには伝えたんですけど、あの感激する感動する瞬間ってなんかこう心にこうスイッチが押されたみたいに、うんうん、なんかこうなんだろうな、すごく次に向かって頑張るっていうエネルギーをもらったりとか、うんうん、こう感銘を受けた感激したことで、じゃあこれこれこうしていきたいっていう風にこう新たな目標が見つかったりとか、すごくこれからの人生を歩むにあたって大きなきっかけになるということもあると思うんですよね。でそれでこの感激するっていうことと働くこと、就活とかと絡めてちょっと考えていけたらなと思って感激にさせてもらいました。よし、何かこう感激したきっかけとか、なんかタイミングとか、
なんかそのこのテーマが決まった時にちょっと感激、そのまあ劇を見るっていう意味でもなんか何かあったかなって思い返した時に、ちょうど10年前になるんですけど、あの西日本新聞が主催してる小学生に向けてこう職業体験をするみたいなイベントがあって、まあ一応それはこう募集をかけて抽選でこう選ばれる感じ で私がこう当選したのが劇団四季の劇場スタッフのお手伝いみたいなのをさせていただいたっていうのが、ちょっともうこれで、あ、そういえばそういうのあったなって思って、でだからなんかちょうど その時に会ってた公演がライオンキングだったんですよ。で、まあ、なんかちょうど今映画で会ってるし、でなんかすごい、でももう10年も経ってるって、その今ちょっとここにその当時のなんか新聞に記事で掲載されてたんですけど、うん、その当時の記事がここにあるんですけど、うん、もう2009年とか書いてあって、
10年前、
10年前ですね。
小学校4年生、
はい、4年生で、うんうん、まあその時に初めてそういう、うん、まあ、感激なんて、その劇に触れるっていうこともそうだし、うんうん、働くっていうことをその時に初めて実際に体験して、うんうん、働くってあこういうことなんだっていうことを学んで、うんうん、なんていうんだから、もう それまではやっぱりこう子供だから遊ぶとか、うんうん、そういうことしか全然考えがなかったけど、うんうん、この体験をきっかけに、あ、自分将来何したいんだろうとか、うん、でまあなんかここではその劇場スタッフとしてお客さんにこう席を案内したりとかパンフレットを配ったりとかして、
うん、
結構人と関わることをすごい楽しいなって思ったから、
うん、
まあそれがそのまあ自分は将来こう、まあ、何かしら人と関われることがしたいなって思ってるので、うんうんうん、まあ、この時の経験にこうつながってるんじゃないかなって思って、
うん、
まあ、それも改めてこのテーマが決まって考え思い出した時になんかしみじみとくるものがあるというか、
うん、
なんかあの時の経験ってやっぱりすごい今の働くっていう考えにすごいこう結びついてるんだなって思ったし、
うんうん、
子供だからこそ、子供だからこそ、その、そういう働くっていう経験を積めるっていうのは、すごい、もう、なんか、なんて言うんだろう、すごい価値があることだなって思って、うんうん、今はもうこうだんだん大人になってきて、これからはそういう自分たちが子供たちそういう場を提供する側になってくるけど、うんうん、やっぱりこういう体験をした身としては、まあ、少しでも多くの子どもたちにこういう経験をしてほしいなっていうのはすごく思いました、う
ん、なんか大人になって受ける感激とか感動ももちろん大きいけど、うんうんうん、小さい頃に受けたものって、ね、大人になってからもずっと心に残るものだし、
うんうん、意外と覚えてますよね。
覚えてる、
うんうん、
しなんかなんでこう衝撃っていうか、何も世の中のことをまだまだ知らないからこそ、あのすごく感動するし、全てが新鮮だから、その時の衝撃とか感動とかもものすごくでかいと思うんですよね。大人になって受けるのももちろん素敵だけど、やっぱり小さい頃のことってすごく、それからのそれこそ就職活動だったりとか、うんうん、人生とか自分の性格とか、うんうん、そういったところに大きな影響を及ぼすよね。さっきのヨッシーの人と、ね、関わることが好きっていうのも、子供の頃に小さい時にその面白さとか楽しさを感じたからこそ今にもつながってるっていうことだよね。
はい、
大人になってからなかなかね、そういうタイプってガラッと変わることってなかなか難しいし、子供の頃の、うん、感受性が豊かな時ってすごく貴重だね。
そうですよ、なんかもう全てを吸収できてたなあみたいな、うん、子供の時って
本当、ね、うん、スポンジみたいにすっごい吸収すると思 う、うんうんうん、それで言うと私もそれはあんまり覚えてないんですけど、うんうん、あの3歳の時、3歳になる前ぐらいかな、うんうん、あの母に連れて行ってもらったバレエの発表会、
うんうんうん、
でそれを見た時に、あそこで一緒に踊るからついてきてって言ったらしくって、うん、
かわいい、
それがきっかけで母がバレエを、
うんうん、
あの私に習わせ始めたそうなんですけど、
うんうん、
やっぱりこう小さい時の好奇心とかワクワクとかってものすごく今以上にあると思うし、うんうん、そこでバレエを始めたからこそ、なんだろうな、今持ってる負けず嫌いなちょっと闘争心とか根性だとか、それから人前に出て話すことが楽しいとか、人前に出ることが楽しいって感じているのも、そういった時の小さい時のバレエの発表会を見た経験と、そしてバレエを始めてからそこで舞台に立った経験っていうのがすごくつながってるなと思って、やっぱそういう経験があったからこそ、なんだろう、少しこう、なんだろうな、人前に出てる仕事がしてみたいなっていう風に思ったり、
うん、
あと小学生の時に音読をパッて読んだ時に先生に褒めてもらったその喜びとか感動、
うんうんうん、
あ、自分が喋ることでこんなに周りの人が褒めてくれるんだとか、うんうん、喜んでくれるんだっていう感激で喋る仕事がしたいなっていう風に思ったんで、うんうん、そういうね、経験ってやっぱり後々につながってくる大きな出来事に後から振り返るとなるよね。
あの時のあれはすごい大きかったなっていうのありますよね、う
ん、その時はね、ただ一つの経験だったりとか、うんうん、一つの出来事に過ぎないんだけど、後から振り返ってみると、あの時のあの感情とか、うんうん、あの時のあの出来事が今こうやってつながってるんだなっていうのをすごく 感じるなって思います。
なんかこれからこう大人になっていくにつれて、うん、私たちが子供たちにそういう場をもっと提供してあげられる環境があればいいですよね、うんう
んうん、なんか結構便利な世の中になってきてるから、うんうんうん、どこでもあのいろんな経験はできると思うけど、やっぱり私はコンサートとか舞台見に行ったりとかして思うのは、やっぱり本物を自分の目で五感を使って生で見るっていう経験ってすごくやっぱり大きいんじゃないかなって思って、うんうんうん、こうなかなかね行けないからこそ、自宅で今いろんな技術が進歩してるから、ね、自宅で、ね、生で見てるかのように経験するということもできていく時代だとは思うんですけど、うんうん、その経験も大事だとは思うんですけど、やっぱりこう肌で感じて生で見るその空間ごと、うん、実際に自分がその一員になるかのようにその場にいるっていうのもすごく素敵だなって思ってます、うんはい、では時刻は10時30分となりましたので、ここで2曲目流したいと思います。今日はですね、あの私今夜も寝れないんですよ。
あ、そうなんですか。
今夜寝れないんですよ。あの夜行バスで帰ってきて、うんうんうん、寝たい気持ち山々なんですけどね、うんうん、ちょっと一人で24時間テレビするんで寝れないんですよね。
なるほど、
ピンときたでしょうか。
そういうことですね。
はい、はい、ということで今日はあのまあ、私が就職活動中にいっぱいパワーをもらってた曲もあるんですけど、中でもこうなんだろうな、夢に向かって頑張ろうって思わせてもらった曲でもあり、24時間頑張る5人にエールの気持ちを込めてこの曲を選びました。嵐で果てない空。 77.7
コミュニティラディオ天神。ヤッシーのゴーゴージョブハンティング。はい、皆さん改めましておはようございます。とこのコーナーでは現在就活をしている人、そうでない人、早くから就活を始めて周りに差をつけたい人に向けて就活の今について分かりやすく説明していくコーナーとなっております。はい、今回のテーマはですね、就活ヘアについてちょっと気になるニュースがあったので、うん、そちらを持ってきました。で、まあ、どんなニュースかというと、まあ、企業の人事担当 78% が自分らしい自由な髪を推奨する採用が受け入れられる世の中になってほしいって思っている一方で、うん、6割強が企業としては個性を表現できる採用を発信しにくいと感じているということが、うん、P&G プロダクター&ギャンブルの調査で明らかとなったそうです。で、こうした実態を受けて P&G のヘアケアブランドパンテーンが就活口コミサイトのワンキャリアの協力を得て、多くの企業が内定を行う10月1日に向けてハッシュタグ令和の就活ヘアをもっと自由にキャンペーンの賛同企業を募っているそうです。で、すでに多くのまあ、有名企業がからの問い合わせが相次いでいるそうで、まあ、今後賛同企業が広がれば、黒いリクルートスーツに黒いひっつ女神に象徴されるような画一的な日本の就活から一人一人の個性を尊重した前向きな就活に脱皮するきっかけになるのだろうかというニュースがありました。はい、そもそも昔ながらの就活ヘアってどう思われますか、うん、あの実際に就活を終えたみゆみゆさんは。
私としては、うん、あのいつだったかな、3月の1日、あの就活が、うんうんうん、あの解禁ってなってからの、ヤフオクドームでの就活イベント、あのもうブワーって、うんうん、どこからこんなに福岡から湧いてきたんだろうっていうようなあの就活生がこう、うん、うわーって一斉に集まるそのイベントの時に、うんうん、まあほとんどの人って、まあ9割9分ぐらいのほとんどの人が、うんうん、やっぱり女性は黒のね髪色に後ろにキュッてくくって、うんうん、低めにくくってリクルートスーツ、うんうん、そして前髪はピタッと止めるっていう人がまあほとんどだったんですよね、うんうんうんうん、もうねなんかちょっとゾッとする、それをパッて見た時。
でもそんなに大人数いる場所で同じような人がたくさんいるっていう感じだったら本当にみんな同じに見えますよね。
みんな同じに見えるし、うんうん、むしろなんか私髪の毛短くしてたので、うんうん、でしかもちょっと茶色くしてたから、うんうん、 なんか私すぐ見つかる、うん、あーいたいたみたいな友達と待ち合わせしても、うんうん、見つかった見つかったみたいな感じで、うんうん、すぐ見つかるんですけど、でもなんだろうな、その髪色をでも明るくしたからって個性が出るわけでもないし、何人かねいたんですよ、うんうん、その9割ぐらいの人がヒッツ女神の中で、うんうん、ちょっともうパーマで、それこそ髪色結構明るいなっていう人とか、
うんうん、
男性とかで結構なんの奇抜な色とかもいるんですけど、うんうん、なんか個性っていうか、なんかまあそういうの、そういうなんかおしゃれな風貌なんて言うんですかね、そういう今時な感じ、
うんうんうん、
をどんどん世の中に発信するような業界にはそういうスタイルが受けるのかなとは思ったんですけど、うんうん、そういう方を見てて、
うんうんうん、
ただ金髪だから個性ってわけでもないし、うんうんうん、個性を尊重するというよりもなんかその人らしさっていうか、うんうんうん、その人の良さが最大限に引き出されるような、うんうんうん、こう身なり服装、うんうん、髪型がいいのかなっては感じますね、
うんうん、私も、うん、なんて言うんだろう、その自分らしさというかもういつもの自分でいいって思ってるんですよ、
うんうんうん、
その普段着てる服だったり普段の髪型で行くことでやっぱりそれが自分だから、
うん、
それをそういう自分をやっぱり企業の採用の方に見てもらえる、
うん、
だからこうわざわざなんていうの、就活のために取り繕った自分を店に行く、うんってあんま意味あるのかなってちょっと思うんですよね。
見抜かれるしね、
うんうんうん、
こう一生懸命仮面をかぶるというか、ね、普段にさ、うんうんうん、明るい髪色の人がさ真っ黒にして後ろに一つに結んだところで、やっぱ中身って面接の中で見えちゃうから、うんうんうん、あんまりどうなのかなと思うけど、でも今話してて思ったのは、みんな同じ服装とか同じ髪型をすることによって、うんうん、先入観みたいなのはなくなるのかなって思う。
ああ、確かに、
うん。例えばさ、やっぱ、うん、人事の人とか面接のね、うん、担当の方も人間だから、うん、好みってあるじゃない。
そうですね。
清楚な感じが好きとか、うん、ちょっと、なんだろうな、今時な若々しい感じが、うん、こう、なんだろう、元気があるような感じがして好きっていう人とか、うん、いろんなタイプの人がいると思うんだけど、そこで、好み、が反映されてしまうんじゃないかなと思って、個性を出すことによって、
うんうんうん、
で先入観みたいなのが生まれちゃうと、
そうですね、
本当は別に見た目は確かに髪色明るいけどすごく堅実な努力肌なのに、
うん、
なんかそういう風に思ってもらえないとかなってしまうと、もしかしたらマイナスに働くこともあるのかもなと思って。
そうですね。
うん、なんか、うん、みんながみんな同じ見た目をすることがいいとも言い切れないけど、
うんうんうん、
でも同じにすることによって、そういった、なんか、バイアスはかからなくて済むのかなっては思います。う
ん、確かに、うん。なんか、一般的にはその、なんていうんだろう、その、みんなで同じが、ちょっと変えていこうみたいな風潮もあるけど、うん、やっぱりその、今ある制度の中にもそういう、ちょっと、いいところというか、う
ん、あるのかもって思った。
そうですね、確かに私、うん、今その意見聞くまで、
うん、
ずっとなんていうんだ、その
硬いやつ、気持ち悪いなって思ってたんだよ、
うんうんうん、
思ってたんだけどね、
確かにそう言われるとそうですね、
うんうん、なんか見た目がみんな同じだからこそ、
うんうんうん、
なんかみんな同じように最初見るから、
うんうんうん、
もしかしたら今の方がいいのかもって思って、変わったら変わったで就活生困るかもよ。どうやって個性出そうみたいな。
何着ようとか。
うん、なんか清楚ってなんだろうとかさ、
うんうんうんうん。
なんかこの会社のカラーってなんだろうって悩み出すかもしれない。
じゃあその会社ごとに服変えるとか、髪型変えるとかって必要になるかもしれないですね。うん、
リクルートスーツの方が案外、一個で、もうこれが就活の勝負の服だからって割り切ってしまったら、そっちの方が悩み一個減るかも。
確かに。なんかこう、高校時代の制服と一緒で、大学生になったら服何着よう、うん、
そうそう。
っていう感じと一緒ですね。うん、なんか、逆に決められてた方がやりやすいじゃないけど、
うん、かもしれない。なんとも言えないけど、
そうですね、
どっちがいいとも悪いとも、なかなかね、うんうんうん、言い切れないけど、そうね、そう。私がやってた就活がどちらかというと、服もね、うん、自由で、髪型もメイクも自由な方だったから、悩みました。
うんうん、構想はね。
そうなんですよ、うん。どんなワンピースを着たらいいのとか、スーツって指定されても、ベージュを着るのか、白を着るのか、黒を着るのか。で、黒のスーツの中でも、中に、 襟がついてるシャツを着るのか、それとも丸い首のカットソーを着るのかでまた悩むし、どっちの方が印象よく映るんだろうとか、どっちの方が自分の顔が映えるんだろうとか、そういうので悩んだから、決められてた方がなんだろうな、そういったパッと見の印象とかで左右されないのかもなってちょっと思うところはあります。
うわ、なんかどちらがいいみたいな、うん、一概に言えないところはありますね。
うん、
かもしれない。まあでも、まあこの P&G は去年も確か電車のところに、うんうん、ホームの広告、でっかい広告に、うんうん、髪色が明るかったら内定はなんか取り消されますかみたいな、
あ
っていうのを大々的にやってて、うんうんうん、だからこの一応 P&G って有名企業だから、
ま
あ影響力もある程度あるから、なんていうの、まあ そこにその就活の髪型統一されるのが嫌だって思って、でもみんなが一緒だから自分から変えれないっていう人は、まあこういうプロジェクトに乗っかるじゃないけど、そうやってこう徐々に変えたりだったりで、まあそうですね、まあ今さっきみゆみゆさんが言われたように、決められた方が、まあ 楽だし、そっちの方がいいって思うんだったら、うん、そっちみたいな、こう まあ、どっちでもいいってか、まあまあ結局それはもう自由なのがやっぱ一番楽ですよね。
どっちかそれも選べた方がいい。
それが分かれてたら、そうですね、
難しいね、うん、
きっと決められてた方が無難にいけるから、
そうですね、
黒とかで全然ごめんなさいね、私話変わるんですけど、私20年前とかは就職活動の時にリクルートスーツ着てないんですよね。
あ、そうなんです
ね。うん、私、まあ放送もそうだからってのもあるし、私多分今まで生きてきた中でリクルートスーツを買ったことがないんですよ。スーツはたくさん持ってるんですけど、司会業としてあるんですけど、はい、その要はどう考えるかっていうところだと思うんですよね。多分そうやって選ばれて大手に行きたい、そういうふうにところに乗っかりたかったら、やっぱりその規定にのっとって髪もきちんと留めて、そのちゃんとマニュアル通りにっていうふうに言った方がいいと思うんですけど、自分の中で例えば何か一つ生き方としてこういうふうに行きたいっていうものがあれば、その通りに生きればいいと思うんですよね。髪色なんか特にか、気にする必要はないし、なんでって言われても好きな風にやればいいしっていう風に思うし、でやるんだったら、なんて言うんですかね、まあ、突き抜けてっていうのは言い方変ですけど、金髪にしろって言う言い方じゃないんですけど、自分のスタイルをきちんと持っといて、それでやればいいと思うんです。で私はちなみに一般の会社を受けに行くときには、決して派手なスーツではなかったんですけど、黒じゃなくってグレーのスーツでした。グレーでちょっとおしゃれな感じのもので、なんて言うんですかね、ちょっといいとレストランとかにも行けそうな感じの可愛らしいデザインだったら、これだったら多分5年10年着るなぐらいの感じのものをちょっと数着買ってやって、でやっぱり一般に結局そのアナウンサーとして私は採用はなかったんですけど、そのスーツも一般にちゃんとサラリーマンになってからも着てたので、多分だからあんまりね、多分ね、しょうがないっていうのはあると思うんですけど、そんなに思ってるほど採用する側は多分黒のスーツとか髪留めてるとか、まあ違ったらきっと目立つのは目立つけど、はい、でもきっと目立つ人はみんな目立つんですよね。
何着てても
何してても目立つから、そこに関してすごくなんかこうなんていうんですかね、こうなんか過度にいろいろ反応する必要はないんじゃないかなって私は思います。
なるほど。
なんか無難に行きたかった。無難に行きたいと思ったら、本当にそんな感じで行けばいいし、でもなんか違うなって思ってるんだったら、私はやめた方がいいと思う。
信念
ですね。生き方、もう自分の生き方のまま生きるじゃないですけど、
そう、どういうところに行きたいかっていうところを調べていってっていうところにもなってくるし、なんかそういうのを知れるっていう意味でも就職活動面白いですけどね。
面白いですね。確かに奥が深いですね。
そうそう。
まあそうですね。就活に、まあ、限らずこう今もいろんな意見が出たんですけど、まあ今
こう常識だと思われてたり当たり前だと思われてること、一回一個違う視点で見てみるっていうことはすごい大事だなって思いましたね。はい、まあそう、まあ、本当就活に限らずですけど、まあ、今あることをちょっと疑ってみることで今までの生活がより豊かになるきっかけが作れるかもしれません。以上、ヨッシーのゴーゴージョブハンティングでした。
はい、では3曲目曲紹介をヨッシーお願いします。
はい、タオコ&ルネズ原子で打ち上げ花火。
77.7 コミ
10週末ドガン納豆と
教えます、週末みゆみるウィークエンド。はい、このコーナーでは私みゆみゆが週末のお天気と一押しのイベントを紹介していきます。まず福岡管区気象台発表のお天気です。本日24土曜日のお天気です。福岡地方曇りのち雨、最高気温は30度。北九州地方曇りのち雨、最高気温は30度。筑豊地方曇りのち雨、最高気温は29度。筑後地方曇りのち雨、最高気温は29度となっております。そして明日25日日曜日のお天気です。福岡地方曇り、最高気温は29度。北九州地方曇り、最高気温は30度。筑豊地方曇り、最高気温は28度。筑後地方曇りのち雨、最高気温は27度となっております。一押しのイベントは感激ということで、ちょっと感激のお知らせをしたいと思います。昨日23日金曜日から明日25日日曜日までマリンメッセ福岡にてディズニーオンアイスが開催されております。今日も私天神のソラリアの近くのバス停からここのコミテンのスタジオまで歩いてくるときにですね、ミッキーの柄がついた T シャツを着てる方がいっぱいマリンメッセ行きのバスに乗っていて、もう皆さんね、ディズニーランドに行ってんのかなって思うぐらいでしたよ。ディズニーの T シャツを着て皆さん向かってました。今年のテーマは Live Your Dreams ということで、ディズニーのプリンセスたちが夢を追い求める姿を描きます。各公演の開演1時間前より当日券の販売もありますので、夏休みの思い出にいかがでしょうか。そしてですね、私フライヤーを持ってきてるんですけど、YouTube ご覧の方見えるかな、昨日私が実際に行ってきた宝塚花組公演のフライヤーを持ってきております。後ほど Facebook もしくはインスタにもあげようかなと思うんですけど、本当に美しくてですね、このトップスターのアスミリオさんがこの公演をもって対談されるということで、こちらがまだ9月30日まで宝塚大劇場で会ってますので、ご都合つくから方は福岡からぜひですねプチ旅行ということで行ってみてはいかがでしょうか。以上、今週のみゆみるウィークエンドでした。さあ残り30秒ということで、
はい、
よし、今日の放送どうでした？
いや、なんか2人の割に、というか結構盛り上がったかなと思いました、
ね、あっという間でした、はい、じゃあ最後提供読みお願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りしました。
では最後いきます。知ってる？
就活！
また来週。